皆さんこんにちは。センティア多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなどを多言語でお送りする番組です。本日は第5週目ということで日本語特別版をお送りいたします。本日のテーマは、ダラス、仙台とダラスの、交流についていろいろお話をしたいと思います。担当は仙台観光国際協会佐藤がお送りいたします。さて本日のテーマはダラスということで皆さんにいろいろお話をしたいのですが、まず仙台市といろいろな都市が、国際、姉妹都市、友好都市になっておりますが、皆さんダラス市は仙台との国際友好都市ということをご存知でしょうか。ダラスはアメリカ合衆国テキサス州にある大きな都市です。ダラスと仙台市は今年国際友好都市提携20周年を迎えます。1997年に提携をしてから20年の交流の間、高校生がダラスを訪れて、青少年の交流を行ったり、また市民訪問団がお互いの市を行き来したりと、とても交流が盛んです。今年は20周年の提携ということで、さまざまな企画が催されています。まず今年5月に仙台市から公式訪問団ということで20周年を記念してダラスの方へ訪問団が訪れました。また今年の7月3日から8日までの間、ダラス市民訪問団が仙台を訪れました。市民訪問団の皆さんは、仙台東北の文化を楽しんだり、またダラスから支援をいただいた、森の里福祉会訪問していただいたり、 3.11 の、被害の大きかった荒浜地区などを視察に訪れました。それから仙台市民と市民との交流会ということで、仙台とダラスにゆかりのある市民団体さんや、市民の方を迎えて、皆さんと交流の会も、設けました。本日はその市民交流会にの中で、インタビューをすることができましたので、その様子をお伝えしたいと思います。今回ダラス市民訪問団は、計14名で仙台を訪れてくれましたが、そのうちの2名、七条久志さん、七条理恵さん、お二人にインタビューします。七条久志さんは、2007年、ダラス・フォートワース日米協会の会長をされて、また2007年、10周年記念の訪問団の団長でした。そんな七条さんに、今回の、訪問は、どうだったか、まだ途中ではありますが、聞いてみたいと思います。今日のゲストはダラス市民訪問団の七条さんご夫妻に、来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしく
お願いします。
7月3日から、明日までですね。はい、でオプショナルツアーは、7月の6日から7日までということで、七条さんご夫妻は、7月の3日から、5日までですね、滞在されるということなんですが、 ダラス、ダラスと仙台が国際友好都市提携20周年を記念して、はい、市民訪問団で来ていただいたということでありがとうございます。
はい、
仙台はいつぶりになりますか？
8年ぶりぐらいですかね。
そうですか、わじゃあ随分変わってますでしょうか？
そうですね、来るたびになんか綺麗になってるし、
あ、そうですか、
まあ、もちろんあの震災がありましたからね、それのちょっと変わった姿もありますけれども、
はい、
まあ、それもこういろいろ積んでるみたいで、
そうですね、昨日は、まあ、笹釜館ですとか、
そうですね、あとは蕎麦作り、
蕎麦作り、はいはい、東北を楽しむという、
そうですね、
テーマですね、昨日のツアー、
はい、あとキリンビールの工場を見学して、
はい、あ、そうですか、
七夕館も行って、あの素晴らしい
七夕館、ね、
笹釜の、
ね、
は
い、印象をいただいて、
そうですね、
たくさん見させていただきました。
あ、そうですか。どこが印象深かったですか？昨日の、訪問に関しては工程ですね。
僕はやっぱり
楽しい感じですね、昨日。
やっぱりお蕎麦ですね。
お蕎麦作り、
作ったことなかったんで、やっぱり、あの、しかも、伊藤製粉の社長さんに、
はい、
直接教えていただいてすごい感激しました。
そうですね、あ、そうですか、なんか日本人でも、ね、作ったり体験しないですよね。
そうですね、
結構、
出来たてを食べたので、もう本当に今まで食べたお蕎麦の中で一番美味しかった。
そうですか、
お蕎麦も美味しかったし、あと天ぷらを作っていただいた
ので
、それもすごい美味しかったですね。
あ、そうですか、
すごい感激しました。
なるほど、皆さん自分が売ったものを食べるという形です。もう全部一緒ですかね。
全部一緒、誰が作ったか分かんない
そうです、そうですか。
一応先生が切ったものはきちんとこう切れてるから、茹でる時間がきちっとわかるから、
うん、
僕らが作ったのは茹でてもらったのかどうかはっきりわからない。
じゃあもうそれも混ざって、
そうそうそう、
出てきたということ。なるほど、
楽しかったです。
あ、そうですか、よかったです。じゃあと今日はあれですね、今あのちょうど市民交流会の、ね、まあ、途中で、まあ、もうすぐね、あの終わりに近づいてますけれども、まあ、今日はあれですね、森の里福祉会を訪問していただいたり、
ね、
あのダラスからね、あの支援をいただいて、
ね、
はい、あのお風呂のあれですよね、寄贈をねしていただきましてね、そこの訪問と、そちらはいかがでしたか？
僕ら寄付した、まあそんな大した額じゃなかったんですけども、それを使っていただいて、ね、ここに役立ってるっていうのを見てもすごい感激したし、
はい、
新しいビルはすごい立派なものができたんで、
う
ん、も
う、そうですよね、
よかったです、
桜の木でした。
あ、そうですね、
それもご覧になりましたが、
ありましたね。
そうですか、皆さん、あの、森の里の方もダラスの方来るとすごく喜んで、あの、はい、いつも
そうですね、何回か、
そうなんです、
お邪魔してるみたいですよね。
そうですね、楽しみにされてます、
よかったです、本当に。
今日はこれから、亀井美術館ですね。で、まあ、亀井会長は、まあ、ダラスと仙台のその友好のなんか先駆けの方ですね。そうですよね、
亀井会長にもダラスにも何回か来ていただいてるし、
はい、そうですよね、
彼の息子さんがこの間、
あ
のダラスにいらして、
そうですか、
初めての日本のスーパーマーケットが開きまして、
はい、はいはいはい、
名前も言ってもいいんでしょうか？
大丈夫と思います。
三つ葉という、
はい、
あの、
はい、
日本のスーパー、
それのオープニングに合わせて、
セッカーといらして、
そうですか、まあ、じゃ あ、あの息子さんにお会いして、
そうです、
そうですか、
ですからもうやっとあのダラスも日本のスーパーができて、はい、日本のラーメン屋さんが来て、とんかつ屋さんが来て、ともう本当にな
んか日本人には嬉しいです。
そうですね、嬉しい、僕ら本当30年待ちましたから
長いですね。そうですか、すごいですね、わかりました。
今まではあの中国系とか韓国系 の、 あのスーパーでなんか日本のものを手に入れてたんですけども、本当に新鮮なお刺身も、
手に入りますか、なんか南部は難しそうですよね、手に入れる、どうでしょう。
そうですね、でも本当に新鮮で美味しいですね。
そうですか、嬉しいですね、わか かりました。じゃああとね残り少ない時間になるなりますけれども、
そうですね、は
い、あとこれからのまたあのダラスと仙台の、まあ、交流です ね、 ねあのこれからもずっと続いていくと思うんです
が、そうですね、僕らとしてもできるだけ ねそういうのにお手伝いできたらと思ってますけれども、
はいね、これからもどうぞよろしくお願いします。
10年20年そうです、ね、何十年も続けていきたいですね。
そうですね、また30周年とかね、そうですね、なんかお会いしたいなと思います、はい、
今回見てるとね本当にもう何十年20年その
前の方
がみんなこうね、
そうですね、
懐かしそうに会ってるのを見るとやっぱりやってよかったなっていうふうに思いますよね。
ですよね、やっぱり市長さんたちもすごい懐かしい方いらっしゃいますか。
何人かいます、あの過去の会の方、そうです
ね、
そうそうそう、
そうですよね、もうほぼ本当、ね、8年ぶりで、ね、10周年の時、あとその後ちょっと来て、
そうですね、
ですよね、
そうですね、
分かりました、はい、ということで、はい、あとじゃあ、またあれですね、残り少ない時間ですけどまた楽しんでいただいて、はい、であと仙台 の、はい、仙台 の、 あのみんなも元気っていうのをダラスの皆さんに伝えて、もらえたら嬉しいなと思います。
また、ね、仙台に戻ってくる日を楽しみにしてます、
はい、そうですね、またお会いできますよ、ね、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました、
は
い、
今日のゲスト、七条さん、ダラスからでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
8月8日から16日まで友達イニシアチブの支援を得てダラス青少年訪問団もダラス市を訪れることとなっています。この訪問団は計6名同行者2名の8名で9日間の日程でさまざまなことを経験してくる予定になっています。主な訪問場所はダラス市役所、ダラス市長への表敬、それから市議会の見学、インタビューなどがあり、また子ども病院の見学、ボランティア活動、それから、トーマス・シーファー前駐日大使と、昼食交流など、それから、ダラスの大学、高校などの訪問があります。またこの友達イニシアチブに関してはスポンサーの方とお会いする機会がありますので、スポンサーのトヨタモーター北米オフィスなどの、訪問ツアー内に組み込まれています。もともとダラスの青少年交流はダラスとの交流が始まってからずっと続いているものですが、特に2013年に友達イニシアチブの助成を受けては今回が3回目となります。青少年の交流、現地の方との交流をはじめ、また 3.11 の震災時の感謝を伝えるという目的もになっています。6人の高校生たちはただいま現地へ向かう準備で大忙しになっています。また日本語特別版がありましたら皆さんに現地から戻ってきた生の声を聞いてもらいたいなと思います。その機会があったらまたお知らせしたいなと思っています。それでは本日はこの辺で日本語特別版をお送りいたしました。